高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通事故の死傷者の数を減らそう、そういう議論が盛んに行われています。この間、この国の交通事故の死傷者の数は年々減っておりまして、事故の発生件数は70万件とか、そういう大変大きい数ですが、死者の数は随分減って、5000人も年間5000人を割っている。これは事故後24時間以内のに亡くなった方の数で見る数字なんですけれども、5000人を割る状態にまでなった。なんとかもっと減らせないか、こういう議論があります。交通事故を分析する科学の中で、諸外国の分析例の中では、交通事故の1割前後が病的な原因で起きているのではないかという、そういう報告があります。ここでいう交通事故というのは死亡事故を例にとっているんですけれども、フィンランドでの調査ですと、運転者が体調が悪くなったために事故になったというのは全死亡事故の約 10% だ、こういう報告があったそうです。カナダでも 9% という報告がある。日本では随分少なくて 2% とか 3% と言われてますけれども、実はそれは案数があって、やっぱりその1割前後の数値になるんではないかというふうに推測をしている研究者の方がおられますね。死亡事故事件10件に1件は病気が原因であるということになると、これはかなり大変なことです。つまりまた病気だということになると、その病気の自覚、病識があったかなかったかということによって、そのドライバーの刑事責任が問われないということも出てきえますし、また最近話題になっているケースで言えば、転換で事故を起こしたというドライバーに刑事責任が問えるかどうかというような問題が出てきます。でまた最近の例で言えば、皆さんもご承知と思いますが、転換で事故を起こした運転手の刑事責任が問われるという、そういうケースがいくつかあって、これはどうなるんだという問題があります。多くの人が免許を持つ時代ですから、ドライバーとして運転の現場で急に病変が起きて、そして欠陥が発生する、例えばガードレールの衝突だとか、対向車線へのはみ出しだとか、意識を失ってコントロール不能状態になって暴走した、そういう事件がになるわけです。死亡事故事件が起きやすい、自分でコントロールができなくなっているわけですから、文字通りの暴走状態になることが少なくないということですね。なんとかこれをなくせないか、これがもしなくせれば交通事故はまたかなり減ってくるぞと、こういうことです。で、専門家の中で言われていることは、皆さんもそのように思われるかもしれませんが、ドライバーのその異変には必ず兆候がある。その兆候を早くつかむ、体調変化に着目し、体調変化を把握する、このことにもっと意識を使おうということを専門家は指摘します。この事故の発生の前に体調変化が起きる。で、その体調の変化というのは、もしかすると外形的にわかる。例えば、急にこっくりこっくりを始めてしまう。あるいは急にヘッドレストに体を倒してしまう。あるいは逆にステアリングに体を持ちかけてしまう。で、そういう異常が起きる。こういう場合にどうしたらいいか。ドライバー自身に自覚を求めて、自身の病変、悪変に自覚させることで 防げるという程度のものもあるだろうし、まあ、それはもう不可能になっている場合もあるかもしれない。自覚すれば対応ができるという程度ならば、それはそれで済む。その方向へ向けた努力もしよう。けれども、アラーム状態になっても本人が自覚できないぐらいの事態だという場合にはどうしたらいいか。それは車の装置の側でその異変を察知して、そしてブレーキを入れるだの、場合によっては車を止めてしまうだの、そういうことができないかというようなことも今研究が始まっていると言っていいと思います。とんでもないところで急に減速をされたら後ろの車が追突して困る、そういう議論もあります。それをどうするかというようなこともまたこれは検討課題です。研究課題です。けれども、ドライバーに病変が起きたら、自覚できれば自覚により、自覚ができなければ装置の側の把握により、車をそのまま暴走させない対応を取らせる。このことが不幸な事故をなくし、あるいは減らすことに役立つのではないか。こういう科学です。最近、運転手の転換が原因で起きた過去5年間の交通事故を警察庁が調べたところ、症状を申告しないで運転免許を得ていた人が7割近くいるということが分かったと、そういう報告がされています。2007年から2011年の間に全国で起きた車両事故の中で運転者の持病が事故の原因だというふうに確認できた、そういう事件が700件ほどあったそうです。その中で転換による事故が250件ほどあったと。その他は別の病気による事故ですね、低血糖症ですとか、さまざまな病変が急に起きてコントロール不能に陥った事故があるわけですが、転換の事故を分析しましたら、自分の症状を自覚していた運転手の約7割が免許を取った時とか、あるいは更新の時に申告してなかったというんですね。その申告しない姿勢を批判することも容易です。まあ、非難されて仕方がないとも思います。本当に自覚していたとすればそうでしょう。けれども、その自覚を促すということによって安全対策を考えるよりは、今お話をしたように、危険な状態が起きたならば、それを車の側で把握察知して対処対応をするという方策を、より確かな、より確実な安全対策として考えるべきではないかという気もするのです。どちらか一方だけということはないとは思いますけれども、本人は申告をなかなかしない、しないことを咎めるということだけで強く罰すればますますしなくなる可能性もある。対応対策というのはバランスを取りながらさまざまな方面から進むべきものだと思いますが、なんとか車の側から安全対策を実施する道筋を構築できないかという科学が今進んでいるということを今日ご紹介しました。ここまでにしましょう。